バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、前回に引き続きましてロックインジャパンフェス2018の前回はね、第1週目の様子をお送りしたんですけど、今回は第2週目の様子ということで、8月11日、それから8月12日、この土日の様子を、お送りしたいと思います。まずはですね、今回8月11日土曜日の様子を、お送りしたいと思います。ということで、早速行ってみたいと思います。8月11日土曜日なんですけれども、いろいろね、ロックインジャパンはステージがいくつもあって、グラスステージっていうね、ところが一番芝生のでっかい何万人も入るステージなんですけど、ここで、オープニング10時半から登場したのがゴールデンボンバーね。ゴールデンボンバーといえばね、僕のポッドキャストでもいろんなフェスに出てて何回も紹介してたりとか、あと皆さんもね、めめしくってが大ヒットして、紅白なんかにも出てね、そういったのを見たことあると思うんですけれども、ほんと彼ら何がすごいってね、ギターを弾かないビジュアル系バンドって、楽器を弾かないビジュアル系バンドなんですけれども、この楽器を弾かない分、ちゃんとこう、笑かす芸をやるっていうところがすごいんですけれども、しかも彼らがすごいのはそれだけじゃなくて、その芸が、一回も同じことをやらない。二回同じことをやらないってこと。これが本当にすごくって。まあ、今回もですね、彼らはね、まあ、新しいまたネタを見せてくれてっていうところで。で、しかもね、もう毎回毎回体を張って笑わせてくれるっていうのが本当に彼らすごいところで。今回もですね、いつもなんですけれども、ギタリストの、キアブ、キャン様と、あとは、ドラムのダルビッシュ。もうこの二人がね、本当に体を張ってっていうところを見せてくれるんですが、今回もすごかった。まずね、ギターのキャン様がね、僕はキノコの山が大好きで、なんつって、家でも作って食べてます、なんつって、自己紹介の時に必ずやるネタの前振りをするんですね。で、そこでキャン様がキノコの山を自分で作って食べてますっていう話をし、あとは、ドラムのダルビッシュは、お盆。僕はお盆が大好きで、皆さんにお盆の僕のお盆の楽しみ方を紹介しますっていう形で、で、抱きしめてシュバルズっていう曲の感想で、彼らがね、キノコとかお盆、何をやるかっていうのが出てくるんですけど、まずキャン様なんですけれども、キャン様が一回引っ込んで出てきたら、キノコの山とか言ってたけど、ガチの普通のキノコをチョコにつけてバクバク食うっていうね、まあ、そういう体を張った芸を見せてくれて、で、キノコね、生のキノコをチョコにつけて食って、うえーって言いながら食って、やっと食ったと思ったら、さらに、彼の着てる、上着の中とベルトにもキノコがダラララララみたいな感じで、ひたすらそれで続けてキノコを食い続けるっていうのをやってまして、その、傍らですね、ダルビッシュが、ほぼ全裸の格好に近い感じでね、ダルビッシュはいつもね、基本的に脱ぐんですけどね、これまた体がね、もう本当に鍛え上げた体だ。サスケとかにも出てるからね、彼は。本当にね、マッチョで締まった体がね、すごい素晴らしいんですが、その体で、ほぼ全裸の格好で、芸人のアキラ 100%、あれと同じような格好でね、銀色のトレーを股間に持ってきて、やってまいりました。そして、彼の言ってたお盆っていうのは、お盆じゃなくて、このトレーのね、お盆のことだったんですね。で、アキラ 100% みたいに、くるって、股間に当てたトレーをくるって回して、セーフっていうネタをやるんですけども、まあ結局彼がやるんでうまくいかずに、一応やることはやったんだけども、最後は別にもうお盆をこうね、手の上に上げて、イエーイウェーイとか言ってね、暴れ出しちゃって。で、股間はね、ギリギリのところで、ケムクジャラの毛糸がついてるっていうね。まあそういう形でね、今回もね、そういう、もうみんなをゲラゲラ笑わす芸をやってくれてっていうことでね、もう本当にね、キャン様はいつも大体食べ芸なんですよね。何かを食いまくると。で、その傍らで、ダルビッシュは大体こう脱いで暴れるっていう芸をやるんですけど、まあ今回もね、本当に笑わせてくれてっていうね、ゴールデンボンバー、見事なステージでした。はい。その次に、この一番大きいグラスステージで、 ステージングを見せてくれたのは、桃色クローバー Z、桃黒ですね。この間ね、ちょっと一人脱退しちゃって、4人になった桃黒ですけれども、まあ、この大きなグラスステージでパワー全開。しかも今回の桃黒は、バックバンド付きですよ。で、本当にね、もう結構大掛かりなバックバンドが演奏しながらのももクロのステージっていうことでね、普段も彼女たちはね、本当にあの前転したり爆中したりみたいなね、パフォーマンスすごいことをやるんですけれども、まあ今回もね、そんな形でもうすごい勢いあり余るステージを見せてくれました。はい。その次に続いたのがミワ、ね、ちっちゃい体でギターを抱えてっていうミワですね。で、ミワちゃんね、なんか俺髪の毛切ったらもっと可愛いんじゃないかなと思ったらね、髪の毛切っちゃったよ、俺。やべえよ、みたいなね。感じで、ミワがステージに登場して、彼女はね、この間ニューアルバムっていうか、ベストアルバムを出したばっかりで、まあそのベストアルバムからの曲っていう形でね、彼女はすごく、やっぱり正統派のソロシンガーソングライターということでね、非常に好感度の高い感じなんですけれども、まあ彼女のね、正統派のステージっていうことでね、で彼女もね、すごいバックバンド引っ提げて、たまにすごいロックチューンやるんですよ。で、それなんかは、ミワの、ライブを生で見たことない人なんかは、おって思うんじゃないかなと思うんですけどね。そんな彼女の爽やかで、ちょっとロックでっていうステージ、楽しませていただきました。で、その後ですね、次のステージがね、レイクステージって、2番目に大きなステージなんですけれども、これはね、公園の、今回のフェスの入り口に当たるところにあるんですね。で、さっきまで話してたグラスステージってところは一番奥に当たるところで、歩いて15分近くかかるんですよね。で、結構ね、事前にやっぱり早めに出て移動しないとなかなか着かないみたいなね。しかも混んでたりするとますますみたいなところがあるんですけども、そんなレイクステージだったんですが、俺ね、なんかね、去年この内首獄門同好会は、バズステージっていうね、グラスステージのすぐハスにある、屋根のあるステージやったんですよ。で、なんかそれのイメージがすごい強くって、なんか思い込みでバズステージだべなんつって言ったら、なんか、あ、違った、間違えた、みたいな感じで、レイクステージまで汗だくダッシュみたいな感じで、ね、とりあえず慌てて内首獄門同好会見に行きました。で、内首獄門同好会はね、本当に去年、この1年でブレイクして、ね、日本の米は世界とかね、布団から出たくないみたいな、なんかそういう歌をね、立て続けに披露して、で、今回もね、本当にその2番目にでかいレイクステージ、もう人が溢れんばかり、もうすごいね、内首一目見たいみたいな感じでね。で、T シャツね、獄門、地獄の獄っていう字がバーンって書いてある、背中に書いてある T シャツ着てるファンなんかもいっぱいいたりとか、やっぱりね、ライブも面白いし、まあ彼らのね、勢いっていうのをすごい感じられるステージで、で、彼らの歌って大体1曲目は魚料理の歌。で、2曲目は肉の歌。焼肉とか丼の、ね、焼肉丼だとかね、カツ丼なんだみたいな、肉の料理の、とか、腹みたいな、タン塩カルビってね、肉の歌、ひたすら肉の、名前が出てくるっていう歌みたいなね、そういうので、まあでもね、全然盛り上がるし面白いんだけどね。で、ちょっと笑ったのが、去年バズステージ出たりとか、普段のステージなんかも、バンドセットのすぐ横に、でっかいテレビモニターを置いてるんですよね。で、そこに、肉、カルビ、ハラミとかそういうのが出るんだけど、でかいステージになっても、そのままポジションは変わらずみたいな感じで、モニターちっちゃいからみたいな、遠くから見えづれえからみたいな感じでね。まあでもね、すごい盛り上げてくれたし、本当に盛り上がったし、で、ラストはね、さっき言った日本の米は世界一。まあとにかくね、もう笑えて盛り上がってっていうところでね、なかなかね、見せてくれるステージを楽しませてくれた、内首獄門同好会でした。はい。で、そっからね、またさらに移動。ヒルサイドステージっていうね、ちょっと奥の方に、ちょっと山の中にあるステージなんですけども、このヒルサイドステージでね、我らが座禅ボーイズ、俺の座禅ボーイズやるっすよ。ね。こないだね、座禅ボーイズといえば、去年の年末に、ずーっと10年間ベーシストをやってた吉田一郎くんが脱退しまして、で、その後ずーっと音沙汰なくて、6月ぐらいまで音沙汰なくて、座禅ボーイズどうすんのかなって感じだったんですけども、6月中旬に、彗星のごとく、沖縄出身のミアっていう女性、なんと女性ですよ。 あのゴリゴリのバンドの中に座禅ボーイズ女性が加入っていうことでね、で、7月のあの頭に、海の日20日前後にですね、座禅ボーイズそのお披露目ライブ行ってきたんですけども、まあ全然安心。まあこのミヤちゃんっていうのがね、やっぱりすごい、もともとやってたバンドがすごいインパクトのあるバンドだったんで、まあその中でね、ゴリゴリにやってたんで、全然座禅ボーイズでオッケーみたいな感じで、まあ彼女がね、あの、座禅ボーイズに加入して、フェス初参戦という形でね、もうあの最高のステージ。で、最初はね、あの普通にやってたんだけど、もう2曲目3曲目ぐらいからもうミヤちゃん、もうずーっとニコニコニコニコしながらベースバンバン弾いてっていうところで、あの、オーディエンス、俺たち観客に向かってもう手拍子要求したりとか、もう本当に、あの、座禅ボーイズに加わってフェス出れて最高みたいな感じで、もうニコニコでね、すっごいね、なんか、それも含めてすっごい楽しかった。で、座禅ボーイズいつもはね、あの、ワンマンライブの時は、あの、ボーカルの向井修徳氏はね、あの、焼酎のソーダ割りかなんか飲むんですけども、今回は、まあ、このフェスだからか、なんかね、ビール、グビグビ飲みまくってね、おかわり要求したりとかしてね、空のコップ、あの、ステージ裾に投げちゃったりとかして。で、あの、もうクライマックスまであっという間に駆け抜けて、で、クライマックス、ラスト1曲の遊びではね、ビクビクビクビクビってビールを飲んでからの演奏っていうことで、で、この遊びっていう曲は今までは、あの、向井氏がキーボードを弾いてっていうところで、そのキーボードなんかがすごく象徴的な曲だったんですけども、それをギターに変えて、またあの、同じような音でギターで奏でてっていうところでね、これはこれで全然良くて、うん、まあ、とにかくすごい、新生座禅ボーイズもね、素敵な、フォーメーションで、もう本当にあの座禅ボーイズといえばね、こいつら神経回路が全部繋がってんじゃないかっていうぐらいの、信じられないぐらいの、このビタッと止めたりっていうセッションなんですけども、もうミヤちゃんも加わって、もうバッチリっていう感じでね、うん、素晴らしかったです。はい、そんな感じでね、もうここまでで立て続けに、もう5組移動しながらブワーっと見て、しかも今回もね、あの WWS チャンネルっていうこのウェブサイトの方のライブレポートを書いてるんで、もうこの時点で俺、ゴールデンボンバー、ももクロ、ミワって記事3つ書き上げてんだよ。すごくね。まあそんな形でね、もうレポート書きつつ、間で移動しつつってね、この5組バーっと見て、で、その後で、またね、大きなグラスステージに戻って、カナブーンです。で、カナブーンは、本当はあの、ちょっとライブレポート書く予定じゃなかったんですけど、やっぱりあの、ね、大きな人気バンドだから、っていうのと、あと、ちょっとあの、いろいろ、こう、ちょっと、調子も良くて、じゃあ書いてあるぜ、みたいな感じでね、カナブーンもライブレポート書きました。うん。で、カナブーンはね、本当にあの、もう、前からグラスステージでっていうところでね、フルドライブなんかもすごい盛り上がってっていうところでね、安定のあのステージを見せてくれたんですけど、僕はね、最近カナブーンのギタリストのこのギターの音色、ちょっとこもったようなね、ギターの奏でるギターがすごく好きでね、カナブーン、あの、すごくお気に入りバンドの一つにちょっと なりかけてきてるっていう感じですね。はい、そんな感じで、カナブーンのステージが終わるともう早くも17時半ということで、この日はね、ちょっとここで、まあ、今話したバンドを全部あのレポート書くっていうところもあるんで、この日はあのここで撤収しました。うん、で、翌日もありますしっていうことでね、翌日8月12日に、ライブレポートは続きます。はい、ということで、今回のポッドキャストはここで一旦ストップです。お楽しみいただけましたでしょうか。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス、今回はですね、ロックインジャパンフェス20183日目、8月11日の様子をお送りいたしました。それではまたー。